SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今週生まれる赤ちゃんの一人が地球上で80億人目の人になるでしょう。国連ではその赤ちゃんは今日15日の火曜日に生まれると予測しています。しかし中国では出生率の減少と人口の急速な高齢化で人口増加は緩やかになりつつあります。SBS ニュースはなぜ子供を持とうという意欲が薄れつつあるかを論じる中国の3世代の家族と国のためにより幅広い人口統計学的なチャレンジを強調する専門家のことを紹介しています。中国人ソフトウェアディベロッパータン・ファジュン氏39歳は北京郊外の自分のアパートで彼の2歳の子供と遊ぶのが大好きですが、もう一人子供を持つことはなさそうだと言っています。
その家庭可能没有办法。
多くの家族にとって祖父母は年を取りすぎているかあまりに遠いところにいます。ですから彼らは子供の世話をする何を雇わなければなりません。これは子供が大変小さい時は本当に金がかかるということです。これが人々が子供を持ちたがらない主な理由の一つです。もう一つの理由は我々の多くが大変遅く結婚するということで、この年で妊娠するのは大変です。断定できませんが、遅く結婚するのは明らかに出生に影響すると思います。タン氏はこのように述べました。タン氏のような無数の人々のそういう決定が世界の人口の行く末を決めるでしょう。国連は今日11月15日火曜日に世界の人口が80億人に達すると予測しています。タン氏は結婚している彼の友人の多くが子供は一人だけでそれ以上は計画していない。もっと若い人たちは結婚することにさえ興味はなく、ましてや子供などは論外だと述べました。中国ではチャイルドケアのコストが高いことが子供を持つことの主な障害となっていて、ますます移動が激しくなる社会では多くの家族が遠く離れて暮らしているかもしれない祖父母を頼りにすることはできません。
2
歳は子供にとって一番いい時です。我々は 2,3 年後にはこの期間を失うと思います。しかし我々の親が年を取っていくという事実を考慮すれば、我々のうちの少なくとも一人は犠牲になって家に留まり、その子の世話をしなければならないでしょう。どうなるか様子を見るつもりです。タン氏はこのように述べました。数十年間、中国は人口増加が暴走するという見通しで頭がいっぱいになっていて、その数をコントロールしておくために、1980年から2015年まで厳格な一人っ子政策を課しました。タン氏もその妻のアン・ラン氏も一人っ子です。私たちは自分たちのことはあまり考えていないと思います。2番目の子供を持つことが私の家族にとっていいことかどうかを気にしているだけです。私はこの国の出生率が落ちているからという理由でもっと子供を持つべきだとは思いません。私たちはそういうふうには考えません。家族が一人っ子で幸せだと思っている限り私は幸せです。アン氏でした。そしてタン氏の祖父も次のように言っています。
一
人っ子だと言われている時には一人っ子だけしか子供を持てません。それ以外のことを考えることは許されません。ですから我々はそれに慣れています。政府の政策は大変重要です。タン氏の祖父母タン・ティアンピン氏とその妻のリアン・ズイミン氏は彼らの孫の世話をする一方、彼らの息子と嫁は共に仕事で多忙です。
基本上就是说很听
政府和党的话，
私たちは党と政府に服従しています。私たちは共に仕事がありましたので、自然に国と政府に服従し、当時の一人っ子政策に従いました。昨今開放と改革以来、経済は急成長し、人々の収入は大幅に増え、人類は進歩し、当然私たちはみんな子どもたちに成功してほしいと思っています。ですから、みんな子供を持つのを決めるときには計画や手配をする必要があります。リアン氏でした。国連は中国の人口は来年から減り始めると予想しており、その後はインドが世界で最も人口が多い国となりそうです。中国の一人の女性が一生の間に産む子供の数、合計特殊出生率は2021年には 1.16 で、OECD が安定した人口の基準とする 2.1 を下回り、世界最低の部類に入りました。コロナウイルスのパンデミックの苦悩と、それを撲滅するための中国の厳しい対策も、多くの人々の子供を持ちたいという欲求に深く影響したかもしれません。それは香港の大学教授、シェン・ジャンファ氏などの人口統計学者の見解です。現在中国の人口は転換点にあると言えます。なぜならその人口の増加はほぼ成長率ゼロで安定したからです。ですので我々は大変低い合計特殊出生率です。また我々は人口の高齢化が大変急速に進むと予想しています。ですからこれは実際に中国が直面している大変重要な状況です。20年前とは違います。また西側諸国とも他の発展途上国とも違います。我々は大変重要な転換点にあります。シェン教授でした。中国での新生児は今年去年の1060万人から1000万人以下に減り、記録的な少なさになるものと見られています。これはすでに2020年より 11.5% 少なくなっています。65歳以上の人口の割合は今およそ 13% ですが、急増する方向です。減りつつある労働人口が増える高齢者の面倒を見る重荷に直面しています。高齢化社会の到来を警戒して、中国は減税や現金の支給のほか、さらに気前の良い育児休暇、健康保険、住宅の助成などでカップルにもっと子供を持つことを奨励しようとしてきました。しかし人口統計学者たちは、高い教育費、低賃金、悪名高い長時間労働のほか、COVID 規制のフラストレーションや経済状態全般を引き合いに出して、その対策は十分ではないと言っています。以上、 SBS ニュースのマーカス・メガロコーノスのレポートを日本語放送の長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。